ラジメに玉手箱
あーる。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム352のお時間がやってまいりました。ラジメに小町かおりんこと南かおりです。
なんか急に涼しくなって。
そうなんですよ、秋、ね、秋
本当はこの頃の季節って極端ですよね、は
い、まあね、その緩やか感がないよね。
ないよね。
でも紫外線きついのよ9月は。
まあ、ちょっと油断しそうな、
はい、
涼しいからね。
なんかこうね、分かりやすくは日焼けしませんけど、分かりやすくは蓄積しますよ女子の皆さん。
僕も今今日は土曜日なんですけど、はい、長袖に切り替えました。
そうですね、はい、半袖ちょっとね、
ちょっときついね、
夜寒いね朝とか、
まあ、やっぱり年齢的にね。
いや本当に絵的にもね
見るからに寒い
もんな。時々ノースリーブまだいるでしょ。ノースリーブに草履って、この人まだ8月におるっていうね。
結構アニメファンってさ、
はい、
ギリギリまで T シャツ1枚とか
しか多ない。そうですね、まあ、割と新陳代謝がいいというか、汗をかかれる方が多いからではないかと思われる。
まあね、カップの言い方って、
そう
あまり寒さ感じない方、
うん、多い。暑いっすよねつってそうかなみたいな、
皆さんは、
はい、
いかがお過ごしでしょうか。
衣替えはまだです。
衣替えね、
10月です。
ヨちゃんは全部出しっぱなしなんで。
ヨちゃんちの衣替えはあれやんか、こたつ出し入れやんか。
まあ、こたつの出し入れですよ ね。ギリギリまで我慢するからね。
あ、そうだね風邪ひかんように。
はい、今週もお便りたくさん、どうもありがとうございます。こちら、兵庫県西宮市の岩本博之さん、先週ね、
うん、
皆既日食の写真を送っていただいて、
うん、
岩ちゃんがね、
うん、
次見に行きたいと、
うん、どこでやんのと
っていうのあったら、ちゃんとデータを送ってくださいました。こういうのってやっぱりこう天文年間みたいなのに載ってるのかな。
そうです
ね、うん、皆既日食で言うと一番近いのが2019年7月3日にチリとアルゼンチンで見られるんです。
2年後ですね。
これなんかすぐやね、
うん、
なんとでもチリとアルゼンチンって翌2020年の12月15日にも見られるんで、
う
ん、なんでやろうね、これ1年しか経ってない
の。分からんけど、縦長やから知らんけど
それもあるかもしれんけどね、うん、2021年には12月4日に南極、
うん、だからじゃ無理そうやね。
ってことはまあ手近なとこ、2020年で東京オリンピックの年やし、
はい、世界が空いてる時に行ってきたらみんなが日本に来てる時に
みんな日本東京に集中してる時に、
そう。
いやでもこれ12月15日やからオリンピック終わってるわ。
あ、本当だ、そっか。
年末より見たら19年の7月3日やな。
うん、これが一番狙い目かもしれませんね。
チリもアルゼンチンも行ったことないんで、
うん、
でも両方とも行きにくそうやな。
場所が
ブラジル行きにくいのと、やっぱりこう、
あー、ルートが ね、確かにね。
まあでもそんなことは言ってられない。
見に行くためには、ま
あ、これを残しとかなあかんのよね。
そう、覚えとかなあかんしね。
日本で言うと2049年までは、
うん、
じゃあまでは皆既日食見られません。次回日本で皆既日食が見られるのは2063年、
うん、2063年、
8月24日金曜日、
へ、
北海道南部と青森。
ああ、そうか、そうなんだよね。だからこの間見られた時結構大騒ぎしたんだよね。そうそう、しばらくないでって。
2063年って何年後？
47年後かな。
僕は生きてないな、これは。
48年後かな、色山分からへん。
香りはひょっとして生きてるよね。
いや、ちょっと待って、100歳とかですよ。あ、90何歩でしょ。
そうそう、
多分ね、情熱ないと思う見たいっていう情熱が。
いや予言しよう、
はい、
香りはバリバリ現役で、
現役かもしれんけど見に行かへん。
見に行ってるぞ。
私は皆既日食より金環日食の方が好きです
金環日食はね、2030年の北海道。
あ、それは行くかも。
これは2012年に本州であった金環日食から1サロス周期、これは月と太陽の周期の倍数でおよそ18年のことだそうです。
はいはい、
後の日食で土曜日の夕方ということもあり、
うん、
多くの人も旅行しやすいと思います。
うん、
ラジメニアが続いていると無理。
あ、そうですね、13年後に
そう、土曜日の夕方や
から。ああ、そうか、じゃあ無理だな。諦めるか。
無理やな。まあ、こういう話するとなんかすごくあの遠大な気持ちになるよね。
そうです、そうです。はい。
こせこせしててもしゃあないなと思う、
ね。もう宇宙規模ではさ、一瞬ですから、13年後なんて。
そうやね。
本当にそうですよ。
ピッやもんね。
うん。あ、ということ何この間、金環日食、うちら見に行ったのって、もうそんな前なんだ。
そういうことになる、ね。
2012年ってこと？
いよいよ。
この間見に行ったで、だって私。関空まで。あ、そう。
はい。いろいろ情報どうもありがとう
ございます。ありがとうございます。
これは取っておきたいと思います。
本当ですね。
忘れない。
手帳に挟んどいてください。
挟ん
で
いきます、
うん。はい。森口市のコケラさんです。この時期になると定番のネタの読書感想文ですが、先週ね、ミサちゃんがこの本意味わからへんいう話したってしましたけど、うんうんうん、多分夏休みの宿題にもあったと思いますが、私は苦手ですと。おそらくあらすじみたいなことを書いていたかと思いますが、まあ今思えば感想文なんだから、読んで意味がわからなければわからない。共感できなければ共感できないと書けばよかったな。きちんとした読書感想文を書こうとか、読書感想文こうあるべきとか考えすぎていたかなということですね、
うん、
まあ確かにそんな気はしますね。私もちゃんと書かなと思ってた記憶はある。
そう、なんかうまく工夫してとか、
そうそうそう、
いろいろ考えすぎて、うん、で書けなくなって、
導入はこうで、自分に当てはめてはこうで、そうそうそうそう、みたいなね。
賢い人はみんなそう思うからね。
そうなんです。いや、賢くはないけどそう思ってた。
こちらいただいたのが、福笑い男さん、石川県金沢市から。兄様ね、
うん、
初日の前半戦、
はい、
前回お伝えしましたが、
はい、
ようやく後半戦でございます。
後半戦
はバンドリからスタート。
あ、バンドリ。
今回のバンドリ特記すべきはステージに立ったのがスマホゲームガールズ&パーティー初のバンド、これロゼリアっていうのかな、
うん、
だったこと、
うん、
だゲームの方のバンドが出たわけですよ。
なるほどね。
はい。アニメやさまざまなコンテンツで中心に描かれてきたのはポッピンパーティー、略してポピパの物語ですが、このロゼリアは数年の時間をかけて日本武道館という舞台に結実したのと並行して、ポピパのライブゲスト、
うん、
デュオミュージックエクスチェンジでの単独公演、この公演の圧倒的な入場倍率を受けての有明コロシアム追加公演と、ファンの圧倒的な支持を受けて道を切り開いてきただけに、スクリーンに紫のバラの刻印が記された瞬間に会場全体にあふれた期待感はまさにファンの熱烈なる後押しを受けたものであることを実感させられました。
もう会場みんながその意味を分かってるってすごくないですか。
アニメしか見てない人はあまり分からなかったかもしれないですね。アリーナの最高峰、さらにその先を貫くようなボーカルを放つ、これ相葉愛菜さんっていうのかな、
うん、
遠藤ゆりかさんと工藤遥香さんが左右からベースとギターを奏で、バックから桜川めぐさんと明坂さとみさんが音と光を心から楽しむかのように音を刻むステージは、楽曲と演奏が作り出す世界観の確かさと MC からにじみ出る5人の仲の良さと人柄とのギャップが彼女たちの魅力かもしれません、
う
ん、
まあ、実際に演奏してる凄さですよね。ここは本当
ここがだから最近違うよね。だからこれまあ本当ゲームとか並行してやってた人もたまらんやろね。
こうなってくると今後はこういう形になるとですね、楽器ができるが大前提の声優さんセレクションになってくるわな。
そうなってくるよな。できないと務められないっていう ね。でその後がラブライブのアクア。
お
お。ちょっと、まあ、あまりにも多いのでここはちょっとカットさせて、
はい、
で後半戦、客席も含めた空間の素晴らしさを感じさせたのがその後の早見沙織さんのステージ。
へ
ー。バンドリのロゼリアのステージでも感じたんですが、ブラックシャウトやこれラウダーかなの曲中、盛り上げどころをより劇的にするため一瞬の空白のためがあるんですが、
うん、
その真空の時間さえ観客全員が共有することでより鮮烈な体験を肌で感じ、一色に染まった光の海は目が行きがちになってしまうほどでした。
うーん、
すごいねこれ、
うんうんうん、
早見沙織さんは、まあ、あの歌唱力っていうかあるからね、うんうん、で後半戦の終盤、みのりんこと、千原みのりさんからフロー、そしてグランロデオへとつながるまさに締めにふさわしい怒涛の流れでした。
その辺みたいな
ね、
うん、
これまた NHK でやって全部が流れるわけじゃないからね。
そうなんですよね、かなり抜粋やからね。
ねっていうね、
うん、
もう本当これ全部読みたいんですけど。
今日とりあえず今回これで、初日で終わったのかな。
初日がこれで終わり。
あ、じゃあ次回は2日目。
あと、まあ、その、 ミノリンからフロー、そしてグランレオデオの詳しいことがあって、はい、最後にあの田村ゆかりさん、
あ、ゆかりんが取り合ったんだ
についてもたっぷり書いてあるんですが
ありがとうございます、
申し訳ございませんが時間の都合で
盛り上がったことは伝わってきました。
はい、ありがとうござい
ます。枚方市の西村美穂ちゃんです。京阪特急のプレミアムカー乗ってきたよって、しかもなぜか北浜枚方市間で、北浜駅でプレミアムカー券を買うと一人分の席が空いていたのでそちらを取りました。実際に乗ってみるとお待ちしておりましたとのアテンダントさんのお出迎えがあり、客室ドア部分は壁で開けられているので客室内は思った以上に静かでした。すごく座り心地のいいシートで前の座席との間も十分すぎるくらいに広くてリクライニングも倒れて、なんか普段乗っている京阪急特急なのに座っていて落ち着かないというか、車窓が普段見ている景色なだけにその座席と車内との違和感に慣れてはいなくて、でも思っていた以上に快適でよかったです。ただ新車ではなくて改造車なので座席と窓の配置が微妙にずれているところがあるんですよね。うまいこと内装でごまかしてはいますが座席によっては車窓が見にくいところもありそうです。
なるほど。
しかしやっぱり枚方市までだと乗っている時間が短い。北浜からだと20分、香りを前にお金を出して乗る電車は早く着かないと意味がないと言っておられましたが、例えば新幹線ののぞみに乗った場合も自由席と指定席とグリーン車があって、一番安い自由席に乗っても一番高いグリーン車に乗っても到着する時間は変わらないわけで、京阪特急のプレミアムカーもてっちゃん以外の人にはのぞみのグリーン車のような感覚ではないかなと思いました。あと確実に座れますしね、そこ大きいよね。とりあえず初めて乗った京阪特急のプレミアムカーの感想はこんなところ。写真を送ってくださいました。
なかなかあの座り心地の良さそうな椅子で、
本当ですね、
一度ぐらいは乗ってみたいね。
まあね、
ゆったりと。
あ、天童さんがいらっしゃいますよって写真があります。
そう、アテンドさんがいるっていうのが ねいいよね、
うん。
こちら大阪茨城市の謎の国勢調査員さん、最近の謎さん天地創造、8月6日はザ・シンフォニーホールでハイドン、これ有名な方のハイドンね、
うん、
の作曲天地創造の演奏会でした。シンフォニーホールで歌うのは4年前に初舞台の大工で歌って以来2回目。今回は230人コーラスがいるそうで、
うん、
こうステージ上には乗り切らない。
へ
ー。だから、女性の方はあのソプラノアルトはねステージ上なんですけど、うん、男性テノールバスはポディウム席、
何それ
と呼ばれるステージの後ろにあるパイプオルガンの脇の席に並んだんだそうです。
へー。
お越しいただいた知人からは謎さんがよく目立っていたと言われました、
うん、
何でも男性の方は上半身は白のカッターシャツにネクタイ姿だったのですが、
うん、
白の中に私一人グレーだったのですぐ分かったようです。
あ、なるほど。
実はあのカッターは白だったんですけど、うん、下着の黒いシャツが透けて見えて、
ああ、それでグレーだったんだ。あ、なるほどね。
一人だけだからグレーっぽくなってたんで目立っちゃった、
まあ、下着まではしてないからね。
まあね、というそう、あのカッターって結構透けるのよね、
うんうん、そっか、だから足してグレーね。
そうです。で、歌詞は全てドイツ語、旧約聖書の創世記を元にした2時間近くの楽曲、ソリストはウリエル、ラフェルなどの有名な天使の役で歌うんだそうで、合唱はそのバックコーラスという役割で合唱部分は正味30分程度。まあ、いよいよ本番なんですが、練習でもゲネプロでもきちんと歌えていたところを数箇所やらかしてしまいました。
本番はね、なかなかね、
覚えやすいメロディーで楽勝と思っていただけに気分は悔しくて死にそう、
うん、
バイ響けユーフォニアム、
うんうんうん、
そういえば初舞台の大工の時もやらかしてして落ち込んでいたし、シンフォニーホールは私にとってはそういう何かやらかしてしまう場所なのでしょうか。まあ、案外あの巧妙の木登りじゃないけど、
うん、
これ大丈夫と思った途端に、
うん、ね、
まあ、あの影ちゃんもね、
うん、
大阪での40周年記念ライブで、
うん、
チャラヘッチャラ間違えましたから。
まさかのチャラヘッチャラ間違い。
そう、何千回歌ったやろっていうチャラヘッチャラもやっぱりこう雰囲気変わると間違えるもんなんですよ、
ね、1番と2番が入れ替わったりとかね、は
い、うん、あんまり参考にならんかもしれんけど。
いいじゃないですか。
次の曲は混声合唱とオーケストラのためのカンタータ土の歌、
うん、
だそうです。
いいな、もうまさに。そして次の曲が始まるのです、字で言ってるじゃないですか。素敵ですよ。
すごいな、シンフォニーホールで2回と。
これもお便りやついっぱい溜まっていったらもうさソロリサイタル開けんじゃね我々の前で謎さん、
ぜひやってほしいな。
まあ一応コーラス部分だけやけどさね、すごいよね。
ね、
こちら P.O. ボックスさん大阪からです。皆さんの3000ディアサマーパーティー、はたまたいろんなお出かけのお便りを伺えて、こちらも行ったつもり、かっこかき割りぬすっとになっています。
かき割りぬすっとね、
はい。面白いですよ、この落語。ということで、夏の出かけについて遅ればせながら、今年の夏もいくつかのところに行きましたが、以前から行ってみたかった、一畑薬師にお参りしてきました。目のお薬師さんとして有名な一畑さん、そして水木しげるののんのんばあと俺の中に、幼少期のんのんばあに連れられて一畑薬師を参拝したエピソードがあり、これも立派な聖地です。階段一番下からだと1300段、結構だな。
ちょっと訓練になるね。
うん、お登り本堂にお参りし、のんのんばあと俺像、目玉親父像、あ、こんなんあるんですね、聖地ですね、立派な、を見て回り、お茶湯を飲んで帰りました。階段で汗だくになりつつも良いお出かけだったと思います。次は境港の水木しげる記念館に行ってみたいな。そうそう、一畑電鉄も、バタ電というらしいですね、
うん、
風情があって良かったですよ。一畑駅からのスイッチバックも見られていい気分でした、というね。なかなか素敵なお出かけじゃないですか、ね、
いろんなところにお出かけになってるようで、うん、羨ましいというか、はい、なんというか
ね。
こちらいただいたのはアニソン忍者さん、埼玉市から。行ってきました、週刊少年ジャンプスタンプラリー、
うん、
全20駅チャレンジ。
おお、
なんと6時間30分で全20駅をクリアしました、
うん、
まあ、これが早い方なんでしょうね。
多分そうだと思います。
まあ6時間30分で池袋から10時25分にスタートして、王子の駅に17時5分、
うん、
6時間30分。
すごいね、
シールとクリアファイルがもらえたそうで、
うん、
たった20駅だったが、地下鉄は駅がややこしく、階段を上ったり降りたりしなきゃならず、かなり大変。
うん、移動が大変だよね。
地下鉄、東京の地下鉄って住み慣れてる人でもなかなかわからんぐらいやからね。うん、広い駅の中でポツンと目立たなく設置されているので、うっかり通り過ぎることも多く、かなり大変だった。
スタンプラリーの場所がね。
スタンプがね、事前にかなりしっかり効率のいい回る順番を考えておいて本当に良かった。ずっと地下鉄なので風景が変わらないので辛い。
あ、確かにおっしゃる通り。
そうか、乗ってる時に楽しみがないね。めちゃんこ地下鉄の勉強になった、
うん、
これで東京の地下鉄は大丈夫。
うん、
そうか、
うん、
じゃあこれからアニソン忍者さんに聞こう。
すごいね、
かなりいい運動になりました。
まあ階段とか全部がね、エレベーターエスカレーターじゃないでしょうしね。
ないからね、
うん、
逆にあの階段の方が早いかもしれんもんね。
そうそうそうそうそう。
この頃あんまりこう駆け上がったりすると良くないので。
クリアファイル
私にいろいろといただきました、ね、
ありがとうございます。
シールとかスタ、恐縮です。
はい、次は何にチャレンジするんでしょうか。
でしょうか。
ラジオネーム、この横須賀の片隅のハニマルオさん、住所はないかな。こちらは今年の夏もあまり夏らしいことはできず、花火大会を見に行ったぐらいでした。香里の琵琶湖の話を聞いて、子供の頃は毎年琵琶湖に海水浴というか湖水浴に行っていたのを思い出して懐かしく思っています、うん、もう30年近く前です。実家の茨城市は水泳が盛んで、小学校では夏休みのお盆休みの時期まで土日以外はほぼ毎日水泳教室をしていたので、小学生の段階で500メートルぐらい泳げる子がゴロゴロいました。何メートル泳げたかによって級が変わって、その級について、よって水泳棒に色のついたマークを縫い付けるんですが、
ほうほうほう、
それがちょっとしたヒエラルキーになっていたのを思い出しました。なるほどね、
あ
の
子
黒帯みたいな。なるほど。大阪の北部からだと海水浴は須磨海岸が一番近いですが、我が家ではそちらではなく、毎年琵琶湖の大見舞湖に泳ぎに行って御事温泉で泊まって帰るのが定番でした。なので海で泳ぐのは塩辛いのでちょっと苦手なんですよね。今は海のそばに住んでますけど、まあ湖にあの慣れてる人は確かにそうかも。ベタってする、
ごっくんって飲んだらものすごく辛いし
ね、
あの上がってもさっぱりしないのよね。
そうなんですよ、
べちゃべちゃになるというね。
でも我々のように海に慣れてると琵琶湖に行くと浮かないんでびっくりします。
そう
よ、ね、おっと浮かないぞ。
浮力が全然ちゃうからね。あ、でも本当ちっちゃい頃近所のおっちゃんに連れられて行って溺れかけた覚えてるわ、
う
ん、
琵琶湖ですか。
まあ言わへんかったっけ、こう船で沖行って、
うんうん、
でだんだん近づいてきて、
うんうん、
ここなら行けるやろ思って飛び込んだら、
はい、
30センチぐらい上で
あ、深くてね。
深くて。
はいはいはい。
でも、うわーって慌てる時におじちゃんが慌てて、うんうんうん、飛び込んで救ってくれたっていうのは、未だにちょっとこう、
怖い怖い
体で覚えてるね、あれは。パニクるね。
水はパニクりますね。
皆さんも、もう大丈夫かもしれんけど、気をつけて。羽曳野市の須佐龍宿さん。もう数年前になるのですが、何十年かぶりに水着を買った話を本編で読んでいただいたことを覚えていらっしゃるでしょうか。なんとなくおぼろげに、
うん、
その水着で幾度か海に遊びに行ったのですが、今年の夏は何十年かぶりにプールに行きました。
あ、何十年かぶりのプール。
うん。もちろん日焼け防止はバッチリで、
うん、
久しぶりだということもあったので長い時間めちゃくちゃ楽しんでました、
うん、
まあそこまでは良かったのですが、その日の晩、膝から下、しかも両足めちゃくちゃ痒くなり、
うん、
寝れないぐらいになりました。
うん。
翌朝、痒みもなくなり普段通り過ごしていたのですが、また同じ箇所が痒くなってきたので、仕方なく市販の痒み止めを塗り様子を見ることにしました。ただそれから 2,3 日経っても痒みがあったりなかったりしたので、まあ、これはおかしいと病院へ行き、
はい、
今までのいきさつを話したところ、
うん、
どうもプールに長時間いすぎて、
うん、
角質が取れてしまい、肌が敏感になって痒みが生じていると言われました。ふやけて
膝から下だけ
膝だけチャパチャパやってたんちゃう。
はあ、そう。角質が取れる、ま、
簡単に言うとプールの塩素に負けたみたいです。
あ、そういうことか。
それで保湿クリームとかゆみ止めの薬をもらって帰宅、うん、私的には肌は強い方だと自負していたし、
うん、
今まであまり肌のトラブルがなかったので、これは年のせいかなと少しショックを覚えたのは言うまでもありません。
いやいや、多分久しぶりだからだと思いますよ、まあ、プール自体が。
プールの塩素きついからね。
そう、慣れてると結構あの耐久性というかあるんですけど。
そうそうそう、あるでしょうね。だって普段あんまりこうさらしてないの。
そう
急に長時間さらしたんで、うん、皮膚がね。
しかもおそらくですけどお子さんと一緒ですから。
ああ、そうか。
子供用のやつって結構強かったりもするんですよ。
そうか、子供がピチャピチャ開いてる横で膝まで使ってたって感じなんかな。
うん。わあ、怖い。気をつけないと。私絶対顔向けるって言って落ちはと思いながら今読んでたんですけど、違ったんですね。
塩素
だったんですね。
普通の落ちではありませんでした。
なかったね。豊中市のペンネームドクターモアイさんです。わしの宮元井大宮出張からの帰りは東京経由で新幹線でしたが、せっかくなのでお茶の水に寄り道し、明治大学米沢義弘、長らくコミケ代表だった方の記念博物館にて開催の超人ロック生誕50周年展を見てまいりました。狭いスペースながら密度高く、生原稿やイラストが配置され、高校時代の精緻なレースカーのイラスト作品や目の中に星を散らした古の少女漫画時代の作品も展示されており、見応えは十分。ロック連載の始まった70年代後半には絵柄も完成した印象ですが、今に比べ荒々しくも力のある描線はさすがの画力です。そして30年前に書かれたカラー原稿の透明感ある色彩がなんと素晴らしいこと、まさに生の迫力でした。9月24日までの開催です。ご希望の方はお早くということですね。
確かにね、あの生原稿を見たりすると、
うん、
あの色の付け方がうまいなっていうのは。
そうですね、
あれ印刷しちゃうと割とこう均一になっちゃうんで
出ないんですよね。
分かりにくいんですけど、
うん、
いうのありますよね。
すごいね。出張もただの出張もただでは済まさないという
、こちらいただいたのはひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、愛知県小牧市からどうもありがとう。夏ということで花火大会は岐阜と三重の長島で開かれたのを見に行きましたし、
うん、
ラジミニア関連では3000里とサマーパーティーですね。まあ自分なりに充実した夏でした。サマーパーティーではなんとか今年もカラオケくじを最後の方で引き当てていただきました。
はい、
カラオケくじとしては去年の夏のサマーパーティー、冬のツアーに引き続き3回連続当たりだそうで、
引き強いですね。
外れた方にはちょっと申し訳ないですが、まあ9時ですからね。
そうですね、
来年あったらあのよく混ぜたいと思います
そうですね。
自分もこの3回連続当たりの前は6回連続外れを経験してますよっていう風に、
うん、
そうそう、カラオケといえばサマーパーティーの前の週末には近所のお店で人からやらかして練習してきたのですが、カラオケ屋のジョイサウンドの機種にはラジメニア関連の楽曲も登録されているんですね。ざっと調べた限りでは青春ラジメニアの歌、僕らの青春ラジメニア、 ホテルラジメニアまで登録されていたりします、うん、渋い。あとリスナーを訪ねて3000人も入ってたそうです。
入ってますよ、
はい。ぜひジョイサウンドで、はい、楽しんでください、はい、うん、
人からね、
人から。
こちらは大和武信さん、三田市からです。今月の3日インテックス大阪で開催された同人誌即売会のコミックトレジャーに参加してきました。会場は4号館と5号館の2つをメインに行われましたが、ジャンル的にはカンコレやフェイト、グランドオーダーが占めていた感じ。自衛隊もブースを出していましたし、企業ブースも盛り上がっていました。その中で私が推しているガールズ&パンツァーの同人誌を出展しているサークルがあったのは嬉しかったです。私は壁に出展している有名サークルと島にあるサークルの同人誌ガルパンメインを手に入れました。戦利品を整理した後は会場をぶらりと回って、イベントが閉会した後の撤収作業を手伝うための場所に向かって待機しました。そして15時を迎え、イベントは拍手喝采の中閉会。閉会した後は撤収作業の説明を受けて、参加者が帰り出す中作業に入りました。一つ一つに気を配りながら順調に作業を進め、時間が迫る前に、終わることができ、缶バッジなどの、お褒美をいただきました。解散した後はインテックスを後にし、晩御飯を取るために難波に向かったのですが、その際来月に公開が迫る宇宙戦艦ヤマト、2202第3章の前売り券を購入しました。特典のクリアファイルももらいました。来年1月で初開催から15年を迎える31回目の開催となりますよ。次回も参加したいと思います。はい、コミトリも結構ラジメニア参加しているようです。
コミトリじゃあね、うん、本題の方にも、いただいたんですが。
ね、もうそんなになるんですね。
そやな。
すごいな。
まあ東のコミケ、うん、西のコミトレって言われるぐらいですもんね。うん、
ね、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら長野県松本市の健坊さん。さて先週の土日と中身の濃い旅行をしました。2日土曜日が松本八王子高麗川、これ寄居っていうのかな、うん、長瀞往復川越大宮池袋新宿これだけ移動したんだそうです。
すごいね。
で新宿のバルトナインで大魔法羅祭をの上映会に参加、
うん、
で3日日曜日が新宿神田日暮里水戸日立大田往復日立、これ大使っていうのかな、日立王子っていうのかな、往復、うん、大洗往復東京中野影山博信さんのライブ、
うん、
でした。大魔法羅祭上映では、懐かしい思い出でしたね。また DVD が見たくなりました。影山博信さんのライブは最新のアルバムからアニソン特撮ソングのメドレー、夢光年の弾き語りで涙腺崩壊、ランティスの社長を引っ張り出してレイジーを披露、しかもデビュー曲まで披露しました。すごかったです、
うん、
欲張りな中身の濃い旅行でした。
いいじゃないですか。
そうか、締めに、大魔法羅祭、はい、と影山さんのライブとこうなってるわけよね、うん、
移動がすごいね、やっぱりね。
まあ、これ移動も楽しいやろうからね、
うん、
てっちゃんだとね、
ね、ほんまですね。枚方市の枚方ザンドロ梅田2丁目さんです。京都市立堀川音楽高等学校のホールに行ってきました。アンサンブルビエリの演奏木管五重奏を聞いてきたんですが、その理由とは、田中真由美さんが2部の語りの部分で出てこられるからだったんです。それと武田恵里さんの息子さんがファゴットで出てらして、武田さんも来られていました。真由美さんの語り面白かったです。内容は独自の昔話風のお話で、カッパと女の子とおばあちゃんが出てくるお話です。いつもは介護士の立場からのしわしわに輝けという歌を歌っていましたが、今回はなんとおばあちゃんの立場で歌われて、なかなかに貴重でした。その後通常バージョンのしわしわに輝けを歌われましたが、木管五重奏とホールで歌う真由美さんの歌が素晴らしい、神々しかったです、いや面白かった、という。堀川音楽高等学校に武田恵里さんの息子さんが参加してるんですね。こっちまで来てはるということなんでしょうか。ま
あ、そういうことなのかな、
ね、え
すごいね、あのお忙しい中、
うん、どういうことなんだろう。
前々から参加してるとか、
ね、どうなんだろうね、
ね、
いい、
そういう情報をちゃんと捉えていくのがすごいけどな。
すごいです、すごいです
、こちら新潟県長岡市在住の遠距離リスナー坂巻さん。ハードディスクレコーダーの中身を整理しつつ、番組表を見ながら録画する番組をチェックしていたところ、興味に惹かれる番組がありました。タイトルは炎の天子。天子っていうのは天の狐と書くんですが、
天の狐、
土地オンガーセブン、
土地オンガー、
土地押しが、手戸があるんですね、
うん、
とちおっていうところから、長岡市内には平成の大合併で、合併したとちおという地域があります。
はい。
もしかしたら、
うん、
録画してみたらやはりそうでした。とちおに封印されたヤマタノオロチを再び解き放ち、地上を暗黒世界にしようと目論むジャオ、蛇の王、一族によりさまざまな怪奇現象が起きるとちお、ヤマタノオロチをとちおに封印した狐の神トチオンガー、
うん、
と共に戦った人間星古道の子孫で、都庁名物ジャンボ油揚げの店とちおびシャモン堂、
うん、
あ、とちおびシャモン堂だ、
とちおびじゃなくてね、
とちおびシャモン堂の店主星小太郎は今再び合体し、炎の天子とちおんガーセブンとなってジャオウ一族と戦うのです、
うん、かっこいいじゃないですか。
とちおのローカルヒーロー、
なんか響きがいい、とちおんガーって。
もともとは特撮大好きな油揚げ屋の親父、星カトロ小太郎こと星ひろしさんが自ら生み出したローカルヒーローだそうで、
うん、
それが着ぐるみを作り、自ら演じて地元のイベントでのステージを経て、ついに番組を自主制作するに至ったんです。
わーわーわー、すごいすごいすごい。
賞味15分、メイキングも加えて30分の番組を6回、深夜ではありましたがスポンサーがついてのテレビ放送、素晴らしい限りです
ね。え、自分でスポンサー見つけたりつけたりしたんでしょうね。
そうやろな、
うん、
新潟県域放送かな、
うん、へえ。
炎の天子トチオンガーセブン、
これできるのっていいな。奈良も奈良以外で番組作ろうと私も友達とちょっと一緒に頑張ったけど、なかなかやっぱスポンサー難しいからね。
なかなかね、理解してついてくれるところってね、
すごいよね、できるって。ネットチオン
さすがやっぱこう商売やってるからそういう関係かな、
ね、
うん、
うん、ちゃんとピンとこれてるのがすごいです。
そうですね、
はい。新野良おじさん、神戸市須磨区からです。カオリンの一人ラジメニア会でできる一人まるまるとできない一人まるまるの話題が出ていました。北は北海道宗谷岬から南は沖縄波照間島まで一人旅で行った私としては、国内の一人旅は好きですが、さすがに海外一人旅は無理です。外国だと日本語が通じませんし、パスポートも必要な上料金も高いですし、安全とは言えない場合も多いので、外国に世界名作劇場シリーズの聖地巡礼に行ってみたいなと思ったことはあるものの、行く機会はまずないと思います。スイスにはハイジの村というアルプスの少女ハイジの聖地があるそうですが、うん、山梨県にもハイジの村という施設があるそうなので、行くとすればスイスではなく山梨の方でしょうね。ちなみに外国旅行は高校の修学旅行でシンガポールとマレーシアに行ったことがあるものの、それ以降は行っておりませんという。へえ、一人旅、そうですね、言葉通じないのは難しいですね。
まあ、僕も海外旅行というとパック旅行しか行ったことないので、
ね、
添乗員さんがいなくて、
うん、
それは空港での手続きから、
そうそうそうそう、
移動を全て自分でやらなきゃいけないと思うと、
うん、
特に最近はほらどこもほら物騒じゃないですか、
うん、
でね、山本さんの行き先ニューヨークなんで、
はい、
ニューヨークにファンの方行くのは基本的には自主的なんですよ。
そうそうそうそう、合流だからね、向こうで。
だからそれが結構二の足踏んだ理由で、
うん、自分で行かなあかんからね。
ちょっとね、特にあのニューヨークの空港、ジョン・F・ケネディ空港かな、
うん、
そこからホテルに行くときに、
うん、
なんかチラッと見たら、
うん、
やたらとあのいわゆるこうぼったくりタクシーがいて、
はい、
親切に日本語で話しかけてくるんですって、
はい、
ホテルまで送りますよって言って、うんうん、あと思って行くとめちゃめちゃ取られたりするんで。
まあどこの国にもね、空港にはいっぱいいるからね。
そうなん
だ、私日本ぐらいちゃうかなと思うよ、いないの。
こんなにね、
うん、
時々まあタクシーが話題になったりするけど、それじゃまあおとなしい方やもんな、は
い、だと思います。
いやいや、
ね
ね、堺市西区の1億円なんてどこにあるブロロロローさん、
うん、
あのこの町吹田で有名な南さんのお膝元吹田市が、
はい、
市立一律ね、
うん、
吹田サッカースタジアムの命名権、いわゆるネーミングライツの募集を始めるそうです。
ほらも、
吹田という言葉を入れることが条件だそうで、
うん、
ひらがなやカタカナ、ローマ字の使用も OK、
うん、
吹田の言葉を入れる背景にはどこにあるのかわからない、
そうだわね、
といった疑問を持たれることを払拭する狙いがあるようです。でここはその市立吹田サッカースタジアムね、サッカー J1 ガンバ大阪の本拠地で、サッカーで年間およそ67万人が入場するスタジアム。
お
命名された愛称は2018年1月1日から5年間使用されて、愛称の入った看板をスタジアムの屋根や内部にも設置できるそうで、 PR 効果も抜群なのでしょう、うん、お腹すいたとか、アニメ人類はすいたいしましたなんて名前も出せば候補として加えてもらえるんでしょうかね。
そりゃそうじゃない競合の一つになるんじゃない。
スイタ入ってるから ね、うん、ね、応募は残念ながら個人ではできず、うん、国内に本社や支社がある法人などが募集の対象、うん、さて皆さん、おいくら万円必要だと思いますか。
ペンネームから考えれば1億円ですか。
その通りです、
はい、
消費税等を含め年額1億円以上が最低応募額、うんうん、だ1億円が最低なんで、うん、そこからどんだけ積み上げられるかですね。
そっからね、
各企業にお勤めやご自身で会社を経営されているリスナーの皆さん、こんなの提案してみてはどうでしょうか。
だって5年で1億だから年間2000万で済むということですよ。
まあまあコマーシャル効果を考えれば安い方かもしれないですね。
そうそうそうそう、
常にこう報道されるしね、
うんうん、
どうでしょう。お聞きの社長の皆さん、
はい、いかがでしょうか。ご検討をください。
それより前にラジメニアのスポンサーになって
私もそう思います
1億もいりませんから。
そんなにいらんです。そうですね、10分の1いや100分の1でもいいような気がします。
いや1000分の1でもいい。
1000分の1で10万円ですよさてこちらは高槻市にお住まいの水素振興里墓穴掘り師範さんです。ありがとう。さて僕の勤める部署に今年2人の新入社員が配属されました。
いいね、新入社員
ね。普通は新人研修などの後、うん、6月に配属されるのですが、今年は社内の諸事情もあり、所属がお盆明けになって現在は基本の作業を教えているところです。その新入社員2人のうちの1人が女性なのですが、僕の勤める部署にはこの女性と同じ名字の大ベテランがいます。これまでこの先輩のことは普通に〇〇さんと呼んでいたので、新入社員のこの方も〇〇さんと呼んでしまうと、少し離れたところから呼びかけるときに二人同時に反応されて困りそうで、ある先輩は最初から呼び捨てにして呼び分けていました。なんとなく呼び捨てにするのもなということで頭を抱えています。苦笑というね。
ああ、
そういうときはもう2号ですよ。南さん2号とかね、2号とかもうニックネームにしちゃうの。それを2号くんとか2号ちゃんとか、ね、
そうか、まあそういう職場って結構鈴木さんとかやったらたくさん出そうやもんな。
そうかもう呼び捨てじゃなかったら下の名前でいくとかね、
下の名前でいくとかね、
うん、ちゃんと消しちゃうとかね、
まあ、下の社員の方を、うん、新入社員さんの方を、まあ、うん、下の名前で呼ぶとかね。
そうだって先輩変えるわけにいかないじゃないねえ、さすがにね、
親子の人は僕名前で呼んでよ。
じゃあ1号初代ってもいい
じゃない。仮面ライダーじゃない。
初代
歌舞伎やない
か。歌舞伎やないねからよ、初代
ペアドレス市場の私のナオコーナーモモノブ松本健一さん、
はい、
お盆に PS4 を買いました。
あ、そうなんだ。
モンハンを一通りクリアしてやることがなくなったこともありまして、
うん、
最初に買ったソフトはグラビティデイズ2、
うん、
音楽は田中光栄さん。
そうだね。
ストーリー的には1だけでは中途半端だったので、ぜひ2もやろうと思っていたのでした。どちらも面白かったです。1は日本ゲーム大賞を受賞していましたし、このグラビティデイズ2っていうのは、まあ、グラビティというぐらいですから、
うん、
重力を自由に操れる新感覚のアクション、重力の方向をどっちかが下なのかを自由に決められて、
うん、
その方向へどこまでも落ちていくことができます。
うんうん、
これがすごく気持ちいいんです。
うん、
傍目には自由に空を飛んでいるように見えます、
うん。
壁や天井を下だと指定すれば、壁や天井を歩けます、
うんうんうんうん。
まさにゲームならでは発想がすごいゲームでした。
そうか。
それでグラビティ
デイズ、ね。それでグラビティだ。あ、そうか。私今知った。そういうことか。
そういうことなん
よね。へえ。
で、それも終わったので。
終わったんかい。すごいな、君。
次は PS4 のバイオハザード7を買おうかと考えていたら、12月に完全版が出ると発表されたので、これダウンロードの追加シナリオなども全て含まれているそうで、これは12月まで待ちです。これ無料ダウンロード版のバイオハザード7体験版でのやったそうですけど、
うんうんうん、
まあ、怖いみたいですね。
バイオハザード怖いだろうね。
まあ、怖いのは間違いないのかな ね、
そうだね
すごい次々にやっていくね。
めっちゃゲーマーですね。
ゲーマーですね、うん、
ちゃんとクリアしてるのがすごい。
すごいな。
うん、ラジオネーム、加古川市にお住まいのフェローズ諸田さん、R のフェローズカード欲しいですということで、まだお持ちではなかったのですね。ではお送りしましょう。先日ツイッターで拝見しましたが、岩ちゃんがいよいよ銀英伝に手を伸ばされたようで、読破されるにはかなり時間がかかるかと思いますので、序盤から都度ご感想を聞かせていただけたらと思っています。
この間、まあ中古ですけど、
はい、
あのいわゆる本編、
うんうん、
外伝ではなくて、
うんうん、
の方の文庫版、
うん、
実冊買いました、
うん、買いました。ちなみに自分は現在ヤングジャンプで連載されているコミカライズ版を読んでいるのですが、続きが気になりすぎて文庫本に手を伸ばそうか試案していますという。なるほどね、
ね、
うんうんうん、
さっき長い。とりあえず今月はね、
はい、
アワズルム用にスタートレックオリジナルを
全部見てんの、
全部 見始めてるんですよ。
あー、そっか、大変
ようやく3分の1終わった。
お
間に合わへんかもしれない。
これちなみにさ、銀英伝ってさ、全部読むとしたら何冊ぐらいあるの？
だその本編が文庫本で10冊あるんですよ。で、外伝が5冊ぐらいですよ。
ああ、結構ありますね。
ただそれ聞く本行くと、はい、それを朗読してるのがあって。
ああ、そうかそうか、その一部はそうですよね。
朗読の方が時間かかるよな。ただ聞けばいいんやけど。うん、
そ
りゃ
そうですよ。そりゃそうですよ。それだったらアニメ見ようよ。
ね、
アニメ見ようよ。
もう困っちゃう。
ね。
というわけで、
まあまあ順次
先は長いぞ、
ね、
さあ愛知県知立市のもっととろおたざラジオ漫画さん、この方ワウワウに加入されたそうで、
はいはい、
東大阪市のおやじさんもね、あの林原めぐみさんのあのライブを見たいからって入った人多いんじゃないですかね、
思いますよ。
いや、これはあの無料期間ってね、
はい、
あるし、あのぜひワウワウに入るといいですよ。
面白いですよ。
ドラマが結構面白いんですよ。
ドラマだとライブ映像と
ライブもいろんなライブやってるしね、
うん、
はい、よろしかったら、
まあ、私はもう解約しますけどね。私もたまたまジェイコムさんが来た時にあのもう無理やり入らされたんですよ。絶対入らなあかん的オーラやってと思ってたら、
あ、めぐちゃん
そうじゃないやんと思って、
ナナちゃんもあるやん。
そうで、めぐちゃん見て調べたらナナちゃんあるし、マヤちゃんあるし、シンゴジラあるしさ、ふーと思って、この2ヶ月を録画しまくりングですよ。
はい、
解約します。
僕は見てます、はい、さあ、来週も皆さんのお便りを待ちしています。お便りメールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580、 多情関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。